おはようございます。2022年令和4年5月24日火曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題丸1として、もう今日はねもうこの話題しかないですよね。日米首脳会談、こちらがね東京で、開かれました。おとといね来日して、バイデン大統領今日本に滞在しているわけですけれども、昨日は岸田文雄首相と、まあ、その後岸田文雄首相だけじゃなく閣僚もね交えた拡大会合も開いて、結構長いこと話し合いを行った結果、日米首脳会見をし、さらに共同声明の発出ということになりました。前ね、APEC の時の話を、昨日かな、した時にですね、やっぱこう、集まって何の成果物もないっていうのは、まあ、基本的に避けたい事態だっていう話をしました。で、今回、まあ、日本とアメリカもともとね、すり合わせも、していたわけですけども、まあ、きちんと、共同声明。発出ということになりましたが、その共同声明の内容ですけれども、去年2021年4月、のね、当時菅さんが総理大臣でしたけれども、菅総理大臣との間で出した共同声明、その中で使っていた文言から、まあ、一歩中国に対する抑止力とか、こういったものに対して日米の共同、協調というものがですね、一歩踏み込んだ形になっております。特に、まあ、今日ね、5月24日ということで、2月24日のロシアによるウクライナ侵攻の開始から3ヶ月というのが経ちましたけれども、中国に対して共同声明の中で、ロシアの行動に非難をするようにしなさいと。中国、こうね、ロシア側にいて本当にそれでいいのかと。こっち側にね、来いよと。そうしないと、日米、中国に対して敵対 していると。中国がね、我々に対して敵対的行動をしているということで、日本とアメリカ抑止力強化に協力していくぞということ。そして、台湾海峡の平和と安定。これが東アジア、北東アジアの安定を考えていく上で重要だと。そういった重要な拠点である、この東アジア、北東アジアの安定のために、その基盤として日米同盟、しっかりとやっていくぞと。日本に何かあった時には、そして台湾海峡とかに何かあった時にはですね、核を含む能力で、アメリカが日本を防衛していくぞという、そういった姿勢がね、示されて、たというのが、まあ、今回の大きなポイントになるのかなと思います。まず安全保障については。特に、会談をした後のですね、記者会見の中で、こう、バイデン大統領、台湾に中国が侵攻した場合、アメリカが軍事的に関与する意思があるかと、問われた時に、それが我々の約束だと、武力行使をですね、中国が台湾に武力行使した際に、アメリカが、対応していく、軍事的に関与していくという姿勢、これをですね、唱えたということになります。まあ、これ、記者会見の中での発言ということで、どこまで、アメリカ政府内での調整がなされていたのかというのは、わからないところですね。アメリカのね、他の、その、報道官とか、高官のところから、まあ、それを打ち消すような話。いや、政府的に何か決まったわけじゃないですよ、と言って。で、中国側は猛反発と、ふざけるな、と。台湾はですね、中国と、一体不可分のものであって、内政問題であると。いう立場、そして一つの中国、ワンチャイナという立場を受け入れて、国交回復正常化、1970年代にした日本とかアメリカが、台湾に対する問題に口出しをすると、明言的にね、軍事的関与をするっていうのは、これは、まあ、ウクライナ、そのロシアとかウクライナから見たらですね、ロシアの、その、ウクライナ侵攻の理由の一つにしているのが、東部地域。これがね、ウクライナで、こう、弾圧を受けていると。ロシア系住民たちが、不遇を囲っていると。それを解放していくため、民族自決だっていうようなね、まあ、こういった論調で、ロシア、攻め込んでいっているわけですけれども、なので、ウクライナとか、ロシアの問題っていうのは、ロシアの問題、ロシアの問題であって、海外がですね、口出しするような話じゃないんだっていうのが、まあ、ロシアの、言い分と。で、同じようにね、台湾に関しても、中国、台湾と中国というのは、一つの国であると。 そのワンチャイナの中での問題なんだから、それにね、口出しをするっていうことは、これは、はい、まかり通らんということですが、まあ、ここでね、バイデン大統領、今回、一歩踏み込んだ発言をしております。で、さっきこれが、政府内で調整されて、アメリカ政府の中で調整された発言なのか、そうじゃないのかがわからないっていう話をしましたけれども、要はですね、バイデン大統領が、防衛するぞって言って、で、他の人が、いやいや、それはですね、政府として決定したことじゃないんですという火消しに回っているということ。この構図を見て、あ、一致団結できてないんだなとかって思われる方いるかもしれないですけども、そうとも限らないです。もちろん、見たまんまがそのまんまっていうこともあります。見たまんまがそのまんまっていうこともありますけど、あえてそういうロールプレイをしている、お互い。一歩踏み込んでも、国としてアメリカ政府としても一丸となって中国のワンチャイナというものは認めないよと、台湾は国である、なのでその台湾に対して、侵攻してくるのであれば、あ、アメリカはいつでも受けて立つぞという姿勢、これで断固と決まってしまうと、これはもう中国と決裂っていうことになっちゃうわけですよね。なのでその決裂っていうことをしたくないので、バイデン大統領が強めのメッセージを出すんだけど、周りがいやいやそんなことないんですよっていう火消しをして、全体的に足して2で割った雰囲気感を作るみたいなね、こういったあえてそういう役割分担をしてロールをね、ロールプレイをして、こう政策の方向性っていうものを中和させるっていう、まあ、こういったやり方っていうのもあるわけなので、たまにその報道とかで出てくるものそのまんまに鵜呑みにする方がいらっしゃるんですけれども、その一つ一つは事実ですよ。この時に例えばいやアメリカ、これその事実だけを捉まえればアメリカ政府というものは政策の共有ができてないと、情報共有ができてない、だからこんな慌ててるんだっていうような見方もできるし、いやいやいや初めからそういうふうに決めてねやることだってあるんだよということ、これをまあ理解しておくことが必要かなと思っています。なので共同声明なんかにですね、入れてしまうと日本もまあ一緒に引き込んで、日本ももう台湾海峡で何かあった時にはまあこれは日本としても対応するということをするんじゃなくて、まずアメリカが自分から発言していく。で、もともと日米同盟、周辺事態というものの中に台湾海峡の問題というものも含めて、今まで運営してきているわけなので、まあ、その中でバイデン大統領が今回踏み込んだ発言をしたと。でもその踏み込んだ発言をしたんだけれども、まあ、足並みがアメリカ政府内整っていようが整っていまいが、まあ、中国と、確実なも決裂関係にするというようなことは決まってないっていうこと。これがね、今分かっていることだというふうに理解しておくといいのかなと思います。ただ、いずれにしろ従来よりも一歩踏み込んだ形になっているということに変わりはないのかなと思います。で、また、今回ね、バイデン大統領の方から、安保理改革、国連改革をする際には、日本のね、常任理事国入り、これを賛成するという、そちらにね、舵を切った発言をしてくれました。まあ、実際には安保理改革とかやっていくためには中国とかロシア、非、常任理事国の中で拒否権を持っている国々。まあ、こういった国々との協調とか、そういったものが必要ということになっていきますので、まあ、実際安保理改革というのはもう非常に難しいものがありますけれども、まあ、アメリカとして日本をそれだけのパートナーだと見ているんだっていうこと。まあ、これがね、まあ、発言として、受け入れればいいことなのかなということになります。で、そうなってくると、アメリカとしてはですね、日本にますます安全保障上の役割を担っていってほしいということ。これがまあ今回の訪問、日本にやってきた、日米とね、会談の中でアメリカがやりたいこと、やってほしいこと、日本にやってほしいことっていうことは、この地域の安全保障、これに日本が積極的に関与して、日本が今ね、欧州とかで、手一杯になっているアメリカ、その代わりにリーダーシップを発揮していってくれと、常任理事国とね、思うぐらいの行動をやってくれと、東アジア、北東アジア 常任理事国、ロシアと中国がいるわけですけれども、アメリカ、イギリス、フランスは全部欧州側だけなんですよね。そうなってくると、まあ日本という国の役割、これをもっと高めていってもらわなければ困る。韓国との仲もね、しっかりと仲良くやって共同して、対処してほしいし、台湾も含めて、しっかりとこの北東アジアの地域の安定をやってほしいということで、日本としてもそういったアメリカの思い、これに一つ応える形で、増額、防衛予算の増額っていうことを約束したということになっております。本当にですね、今回のバイデン大統領の来日、そして日米共同声明、日米の、ね、首脳の共同声明という中身、非常に多岐にわたっており、経済安全保障、サプライチェーンとかね、そういったものの再構築とか、そういったものを話していく。これまで2プラス2といったら防衛大臣と外務大臣、これが集まっての枠組みだったんですが、経済の2プラス2もやろうという動きに今後なっていきますし、日米関係、中国の台頭、ロシアの台頭、こういう権威主義的なね、国々の台頭に伴って、過去にないほど日米関係、新たな転換方向性が必要なタイミングになってきております。はい。それでは、2の話題としまして、バイデンアメリカ大統領、まあ、日本に来てですね、日米首脳会談だけじゃなく、昨日、東京で新経済圏構想、インド太平洋経済枠組み、IPEF の始動を表明しました。この IPEF、何の略かな？インディアパシフィックエコノミーフレームワークとかなのかな？ IPEF っていうのは。またね、なんか、TPP だの、今年ね、RCEP も発行していたりとか、その中にまた、APEC もあったりとか、また新しい枠組みで IPEF っていうのが出てくるのということで、もうなんか、あれですね、本当に政治経済の問題も、なんかこう、どこに誰がいてっていうような、なんかもう本当に、こう、なんでしょう。なんか引っ掛け問題作るのになんかちょうど良さそうな話がどんどん増えていきますが、今回、アメリカ大統領バイデンさんがですね、始動を表明したインド太平洋経済枠組み IPEF ですけれども、こちら特徴としては、まずアメリカが入ってるっていうこと。そしてもう一つがインドですね。アメリカとインドが入っている枠組みだというのが最大のポイントになります。まずそもそもですね、この経済、みんなで、ね、自由貿易しっかりやっていこうぜっていうことで、作ったものとしては TPP 環太平洋経済連携協定、こちらがねあります。もともとアメリカとかね、日本も含めて、みんなでやっていこうぜっていうことで TPP12、12カ国でね、進めていこうぜっていう風にやっていたわけですが、トランプ大統領に変わってから、いやってと、ね、アメリカ第一主義だと。アメリカのね、自由貿易なんかやったらアメリカ国民の雇用がダメージを受けてしまうということで、トランプ前大統領、TPP、2017年に、離脱。その後、5年にわたって、アジア圏内の経済戦略ない状態でアメリカいたわけです。で、その間、日本は TPP の、枠組みをなんとかアメリカが離脱して、世界最大のアメリカと自由貿易できないんだったらいいよとかっていう国々が離脱しないように、TPP ね、すごくレベルの高い自由貿易ができるようにしようよっていうことで、TPP の枠組みしっかりと作っていこうということで、カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、ブルネイ、日本と、いう国々で作り上げた TPP11 というもので、最大のこの TPP っていう枠組みの方のポイントはですね、加入ができるというところを拡大のね可能性があるというところで、今イギリスとか中国とか台湾が加入申請をしているということになっております。もう一つ今年ね発行した RCEP、 こちらの特徴は何かといったら、中国、韓国、タイ、インドネシア、こういったね、東南アジアの大きい国と、韓国と中国も入ってきている。これが RCEP の特徴ということになります。 ただ、TPP と比べると RCEP、その自由化率、関税のね、障壁とかそういったものの撤廃率とかっていうものは、TPP と比べると弱い枠組みになっているという中、今回アメリカが作るぜって表明した IPEF は、インドとアメリカが入っていて、中国は入っていない。インド、アメリカ、韓国、入っている。このあたりが特徴かなと思っております。なので、今日会談される予定であるクアッド、こちらのね、アメリカ、インド、日本、オーストラリア、このクアッドの枠組み、こちらについてね、IPEF 重なっているということになります。なので、オーストラリアとシンガポール、まあ重要な国、他のね国が重要じゃないというわけじゃないですけれども、まあ大きめの国で行くと、やっぱりオーストラリアという国、そして、シンガポール、マレーシアとかベトナムとかいますけれども、こういった国々が TPP も RCEP も IPEF も全部重なっているということになります。なので、やっぱりね、この東アジア地域、太平洋、インド太平洋の地域において、経済、これの自由化、自由貿易を推進していく軸、真ん中にいる国は、いまだにね、経済、世界第2位の経済地位、経済大国の地位は中国に取られて、もう10年以上経ってますけれども、日本という国が、民主主義陣営、のね、資本主義陣営の先頭に立ってしっかりとこの国のこの地域のインド太平洋地域の安全保障だけじゃなく経済の面でねしっかりと行動していかなければいけないということが改めて、分かる内容なのかなと思っております。米国今回の IPEF 作っていこうぜっていう表明、これのね、発表式典の中で米国インド太平洋に深く関与している21世紀の競争に共に勝つことができるとバイデン大統領語り、競技分野として貿易、供給網、インフラ脱炭素、税、反汚職の4つで構成していき、分野ごとに参加国は変わるということなので、いや、これなかなかね、複雑な枠組み、フレームワークになっていくと思いますし、貿易協定、どういうふうにね、進んでいくのか、またトランプ大統領みたいにね、な人が出てきたらこの枠組みもまたアメリカが作ってやろうぜって言ったくせにアメリカがはしごを外すということも十分に起こり得ますが、なのでここのメッセージでしっかりと受け止めていかなければいけないことっていうのは今、まあ、中国とのね貿易摩擦貿易戦争という状態、アメリカある中本格的にもし台湾の問題とか、チベットの問題とか、いろんな人権の問題とかでですね、あと、まあ、香港の問題とかもいろいろあるわけですけれども、そのいろいろある、問題の中、中国とアメリカ、もう本当にバチコン、バチバチ戦争しちゃうぞっていうことになったときに、中国からいろんなものの輸入とかしている状況の中、まあ、そういったものを他の国々からしっかりと手に入れていくことができるようにしていこう。アメリカという国が、世界で孤立しないように、他の国々を経済的な面で巻き込んでいこうということ、これをね、早めに手を打っていこうということだと思っています。特にやはりですね、ロシアに対する経済制裁、これが思うように輪が広がっていかないということ、これの焦りも一つあるんじゃないのかなと思います。僕らね、日本にいると、経済制裁、経済制裁っていうのが、ロシアに対する経済制裁っていうのは、みんな当たり前のようにやってるかと思うかもしれませんけれども、実際には、欧米先進諸国以外だと、日本とか韓国とか、シンガポールとか、まあ、アメリカとの関係がより深い国々だけなんですよね。中国とかインドは経済制裁には参加しておらず、むしろエネルギーを買ったりとか、そういった動きになってしまっていると。で、そうしないと、やっぱり、ロシアからのエネルギーの輸入とか、そういったものをしていかないと、経済、結構やっぱ苦しくなってしまうという側面もあります。日本はね、まだそういった影響を受けてないですけれども、小麦価格の高騰とか、そういったもので苦しんでいる中東諸国もいるという状況の中、早めにですね、やはり、将来を見据えて、しっかりとアメリカが温度をとって、こう中国がいなくても大丈夫だよっていう状態、中国に、まあ、事実上の経済制裁をしたとしてもですね、みんな問題なく経済回るよっていう状態、そういったものを作っていくために、今回この IPEF というもの、まあ、そういったものを、加速化させていこうっていう動きも強くあるんじゃないのかなと思います。 それでは丸三の話題としまして、中国の配車アプリ最大手のディディ、テキテキって書くやつですね。雫のテキテキ、ディディ。23日、北京市内で臨時株主総会を開いて、アメリカ上場、こちらのね、米国上場の廃止を決定、決議したということになります。もともとですね、去年、6月だったっけ、去年6月か。去年6月末に、ニューヨークにね、上場したディディ、でしたけれども、その直後の7月2日に中国当局から国家安全法、安全上の理由からディディへの調査に着手し、個人情報の収集や利用で法律などの重大な違反を確認したとして、スマートフォンでのアプリのダウンロードを禁じるということになりました。ディディから、ディディがね、持っているデータ、こういったものがアメリカに流出すること、これを警戒した中国当局による、米国上場廃止をしなさいという指導に、まあ、乗っかった形で、上場廃止ということなんですけれども、1年持たずにですね、待たずに上場廃止を決定、決議ということで、まあ、なかなかやっぱり今中国とね、アメリカの亀裂の深さというものがある種象徴的に見受けられる事象なのかなと思います。資本家とかね、ビジネスやる人たちからしたら、別に国の話っていうよりかは、それ大きい市場にね、どういう風に出ていくのか、どこで資本調達するのが一番効果的なのかということ。まあ、こういったね、資本の論理の中、経済性の中で判断していくわけですけれども、チャイナリスクと呼ばれている、まあ、政治的なね、リスク、それがまさに如実に現れた事案なのかなと思っています。もともとね、株式上場とか、していくと、巨額の富、こういったものが生まれて、一部の人たちにそれが還流されていく、一部の投資家とか、そういった富裕層にだけ、お金が流れていく。これがやっぱり今中国、アメリカとの敵対とかが進んでいく中、アメリカとは違う、中国という国家体制の魅力、これをね、やっぱアピールする、国内向けにアピールしていく、必要性があるんじゃないのかなと思っています。そうなってくると、アメリカのね、IT 長者、バンザイみたいな、アメリカンドリームみたいなね、こういったものをわんさかわんさかするんだったら、それだったらアメリカと同じように自由で民主主義で誰でもチャレンジできる環境、それがあった上で、だから、成功者っていうもの、俺も成功者になりうるんだっていう前提。実際にはね、そのアメリカの成功者の中にも、やっぱり元々の生まれが良かったりとか、やっぱ学歴が あったりとか、才能があったりとかっていうことで、人間みんなが平等っていうわけじゃないんだけれども、少なくともそれが公平、公正に見える環境というもの、それが自由だったり、平等だったり、人権っていうものを大切にするっていう、まあ、こういった西側諸国の姿勢。で、これが一つ、わかりやすい形で生まれているのがアメリカンドリームということで、アメリカ上場、そして上場した企業がより膨らんでいく、大きくなっていく。で、そこに投資した人たちが共に豊かになっていくっていうようなね、まあ、こういった資本主義の形。これがアメリカの魅力であり、我々も、そういったアメリカンドリームっていうもの、これをね、つかもうぜって思って、やってる人たちも多くいたりすると思います。ただ、まあ、それとね、同じ方向に中国行くんだったら、中国の国家体制じゃなくていいじゃん。アメリカと同じようにしようよっていう動きになってしまう。そうすると、まあ、中国共産党としては国の統制、これがね、グリップが効かないっていう状態になってしまう。中国という国が分裂していってしまう。それぞれがそれぞれの自由気ままになっていってしまう。そういった時に、中国を一つに結びつける理念というもの、これがあるんですか？ないんですか？っていうこと、そういったことを考えていくと、やはり中国としては、アメリカとは違った道を歩まねばならない。中国、もともとね、やはり共産主義、こちらを使って国の統合をみんながね、一緒になっていこうということ。これを軸に、国民党を台湾に追い出して、中国本土に中華人民共和国という国を1949年10月1日に作ったわけですけれども、まあ、そこで、やっぱりみんなね、共同で、ね、豊かになっていこう。横一列で豊かになっていこうっていうことで、毛沢東のね、大躍進政策とかいろんなことをやったんだけれども、うまくいかなかった。そして毛沢東が死んだ後、鄧小平が先に豊かになれるところから、豊かになりやすいところからなっていこうよっていうことで、沿岸地域での交易とか、工場の誘致とか、そういったものをどんどん発展させていくことによって、上海とか、深圳とか、香港の対岸にある深圳とか、まあ、こういった地域が、ブワーッと発展していく。で、発展していった結果、トリクルダウン的にみんな全体が豊かになっていく。 ブワーっとすごいスピードで先頭走っていくんだけど、後ろも恩恵があるよっていうような状態をね、ずーっとやってきたわけですけれども、いかんせんその先に走る人たちのスピードが、もうブワーっと、もうすごい勢いで速く走っていく。それに対して、後ろか後からついていく人たちはもう息も絶え絶えでついていく。ついていけてない。脱落するっていうような状態になってきてしまっている。まさにね、一時流行った、トマ・ピケティさんの、21世紀の、資本でしたっけ？あの中で、示されている、資本の成長率。資本の増えていく成長率が、労働成長率、経済での成長率を上回ってしまっている。なので、資本家がどんどん声振っていく。この構造というものは、これはもう構造的な問題なんだと、構図は。構造的な問題なんだということを指し示した通り、じゃあそれに対してどう手当てをしていくんだっていうことが、まあ、中国政府としては共同富裕だっていうことで、もうトップ走りまくって過ぎている。金額どんどんどんどん、膨れていく、ジャイアントになっていく IT 産業に対する規制。そして、格差を生み出す根源的な差である人間の学力とかですね、力。本当はね、その学歴っていうものが別に力の差になるわけじゃないんだけれども、まあ、人間それぞれの知識とか持っている知能、これをね、どれだけ成長させていくかっていうのは、やっぱり教育っていうものが非常に大きいわけ。で、その教育の一つの証として学歴っていう象徴があるわけなんですけれども、まあ、この学歴を手に入れるために、本来はね、学歴っていうのは結果であって、その学歴を手に入れるプロセスで手に入る知識とか知能とか能力っていうもの、これを指し示すものはまた別にあるはずなんだけれども、まあやっぱ学歴っていうものがね、日本以上に見られてしまっている中国において、学歴社会、勉強競争、この中で学習塾とか、そういった指導のものが過熱化していく、値段もどんどん上がっていくみたいな状況の中、学習塾に対する規制を入れたりとか、子供の数が足りないっていうところを増やしていこうとか、みんながね、家を持てないよっていうところで不動産価格、これをね、是正していこうというような動きがあったりということで、今中国というものは共同富裕っていうことをスローガンに、みんなで共に豊かになっていこうぜっていうことをスローガンにしているわけですけれども、まあ、その中でね、実際今、経済、上海のロックダウンとかもあって、急ブレーキかかっている中、どこまでね、本当に、みんなで、豊かになれるのか、それともそれが自利品の道なのか、どうなっていくのか、中国もね、非常に大きな、今、岐路に立たされているという状況です。今年ね、秋には、中国共産党5年に一度の共産党大会があり、そこでどのような人事布陣、来年のね、来年じゃないや、来年以降、5年間、どんな布陣で臨んでいくのか、中国共産党。こちらが非常に注目されるところです。ナンバーワンのね、習近平さんの権力基盤、これがね、完璧なものかと思われていたところ、ここ最近ずーっとこの10年間ね、ちっちゃくなってしまっていたナンバーツーにあたる李克強さん。この李克強さんの発言力が強まっているという観測もあります。経済がね、うまく、習近平さんの方針、方策でうまくいってない中、就任当初はリコノミクスと言われた李克強さんの経済政策。こういったところに対する注目、再度今、上がってきており、中国のいろんなね、メディアのところでも、中国のメディアっていうのは、すなわち中国共産党の影響力がそのまんま出ている部分でもあるわけなんですが、そこでね、李克強さんのメッセージとか、今のやり方だとうまくいかないみたいな、現政権のね、方針に対する批判めいた発言も出ているという状況の中、本当に中国どうなっていくのかということ、今年1年間ね、本当に非常に注目していくべき1年間だなと思っております。はい、それでは ④ の話題としまして、欧州中央銀行 ECB、欧州のねユーロの金融政策、こちらを担っている欧州中央銀行のラガルド総裁、女性の方ですけれども、ラガルド総裁、昨日5月23日公表したブログの中で、7月に7月ですね7月に利上げが可能になると表明をしました。 マイナス金利政策は7月から9月期の終わりまでに脱却できる状況になるだろうという見通しを示したということで、これまでね、ポンド、イングランド銀行、あるいはアメリカドル、こういったところが金利上げていっている状況の中、欧州中央銀行としてもですね、利上げ進めていけるぜっていう、まあ、こういった見通しを出したということになります。ロシアのウクライナ侵攻に伴う供給不安、こちらで資源価格が高騰していく中、インフレを抑えるため政策方針、これまでのね、利上げできない、しないというところから、利上げをしていくという方向になっています。ユーロ圏、7月の消費者物価の伸び率、前年同月比で 7% 超と、6ヶ月連続で過去最高を更新しているという状況の中、7月に利上げ可能ということをこのタイミングでブログで公表することによって、しっかりとね、インフレと対峙していくぜっていう、こういった姿勢を明らかにしたということになります。ただ、やっぱりね、利上げ、というもの、これはインフレとか、そういったものに対しての、対策としてはインフレっていうものは正しいわけ、利上げっていうものはね、インフレへの対策という意味では正しいですし、通貨安、通貨がね、どんどん安くなってしまうことを、防ぐという意味では、効果あるわけですけれども、やっぱり景気のところですよね。金利が上がるということは、その分、借り入れをみんながしなくなる。借り入れに対するモチベーションが上がらなくなるということになるので、いろんなところへの投資というもの、これが滞っていったりとか、あるいは、みんなのね、消費意欲。こういったものが、水が差されるということで、家計も、企業も、投資マインドがね、お金を使うマインド、消費マインドとか投資マインドが和らいでいってしまうと、景気が冷え込んでいってしまうということになってしまうと。で、景気が冷え込んでいってしまって、インフレが止まらないっていうような事態になるとね、スタグフレーションと言われる非常に、嫌な、経済のね、悪い状況に陥っていってしまうので、まあ、そのあたり慎重にどういうふうに調整していくのかというところが、まあ、腕の見せ所ということになっていきます。アメリカ、これでね、アメリカ、イングランド、銀行、そして、欧州、こういった国々が金利を上げていくというところ、こういった動きになっていますと。で、韓国なんかはね、通貨の下落、通貨安っていうところ、これの歯止めをしなきゃいけないということで、金利を上げていくっていうこと、こちらの方に舵を切っている中、日本とかね、タイは、通貨が安くなってしまっているという事実、これはね、事実としてあるんだけれども、それ以上に今、景気を冷やさない。今はむしろインフレ対策というよりも、ここで景気を上げていくっていうこと、こちらの方がね、やっぱり景気対策の方が重要だということで、利上げはしないということ、利上げをね、せずに、今のまんまの低金利を維持するぜっていうのが、日本とか、タイと。それに対して、利下げするぜと。利下げするぜっていうのをね、ちょっと前ですけど、今、ちょっと最近トルコリラ見てないんでわかんないんですけど、トルコ。は、金利、そのね、すごいインフレが起きている。通貨もだだ下落しているっていう中でも、果敢に金利を下げるっていうことをやった。いやー、すごい金融政策だなーって思いながら見ていたわけですけど、今最近トルコどうなってるんでしょうね。あるいはエルサルバドルみたいに、金融というかね、それをもう、自分たちの自国通貨、基軸通貨をですね、自分たちの法定通貨、これをもう、ビットコインにしちゃえっていうね。まあ、ビットコインにしちゃうとそういう金融政策とかできなくなっちゃうわけですから。まあ、すごい決断、結論、判断だったわけですけど、まあ、それもね、それで今、いろんな暗礁に乗り上げているっていう状況の中、世界各国のね、金融政策、連動している部分もあれば、連動してせず、独自の路線を行っている国もあればということで、まあ、非常に興味深いものがあるなと思います。またね、折を触れていろんな国の、いろんな金融政策、いろんな方向性というものをね、ぜひ取り上げていきながら、なかなかね、金融の話って難しいんですけれども、皆さんが新聞記事をね、興味を持つきっかけ、こういったものにね、しっかりとなっていけばいいなと思って取り上げていきたいと思います。はい、それでは本日も最後、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、まあ今日はね、もう社説どれも全部、日米首脳会談ということになっております。 朝日新聞2本に分けておりますけれども、まあどちらもね、日米首脳会談絡みの話ということになりますが、朝日新聞1本目、日米首脳会談、対中力に傾斜の危うさ。日米同盟が基軸で防衛力の着実な整備が必要だとしても、単に追従するだけではない日本自身の主体的な対中政策が問われているということで、透明性を欠く軍拡を続け、既存の秩序に挑む中国の対外政策が地域に緊張をもたらしているのは紛れもない。だが、力による対峙を強め、経済安全保障の名のもとに相互依存関係の切り離しを進めるだけでは平和と安定は保てない。まあそれはそうだと思います。米国の前のめりな姿勢を抑え、対話や信頼醸成の取り組みを交えた共存の道を探ることこそ、中国の隣国でもある日本の役割だということで、朝日新聞としてはですね、アメリカがね、突出して、中国との対立深めていく中、本当にそれでいいのかと、力による現状を維持をね、中国は力による現状変更をしようとしている中、それに対してアメリカは力による現状維持、これで果たして本当にいいんだろうか、どういったやり方があるのかっていうこと、しっかりの対話の道、信頼醸成、これの取り組みも必要なんじゃないと朝日新聞述べております。僕もね、僕はそういう意味で言ったらやっぱコーナン取り混ぜてと思っておるので、とはいえね、日本の軍事力、防衛力っていうもの、これをしっかりと高めていきながら、中国と仲のいい人たちは引き続き中国と仲いいパイプ、これをね作っておくということ、公明党とかね、その辺を中心にやっておくっていうことはね欠かせないと思っております。力一辺倒ではないのがね大切だと思っているんですが、一方で日本、力がねあまりにも弱すぎると対話のテーブルにも立つことができませんので、今とりあえず日本は少なくともいろんなね能力を高めていくっていうことがね必要なんじゃないのかなと思います。朝日新聞もう一本は、アメリカの拡大抑止、核戦争のリスク直視を。共同声明が中国に核軍縮へ向けた貢献を求めたことは注目される。ロシアと一線を画して国際秩序の安定を図ることが中国自身と世界の利益になることを説き、米国と共に多国間の軍備管理体制を形成するよう促すべきだということで、中国をね巻き込んだ形での、核軍縮、これをねしっかりと果たしていくってことがね欠かせないと思います。毎日新聞、岸田バイデン会談、日本が外交力を示す時だ。対立が紛争へと発展するのを防ぎ、競争関係にある大国同士でも共存できるルールに基づく秩序を地域や世界でどう構築するか、そのためにこそ日米はリーダーシップを発揮すべきだということで、やっぱりね、このまんま対立って言って、この道をそのまんま進んでいけば、戦争という道に僕はなっていってしまうと思っています。当然、力でね、防いでいこう。力での現状維持、力での現状変更というもの、これがね、対立バッティングしていくと、どこかのタイミング、その均衡が、バランスが崩れた時に破綻ということになってしまいます。で、そのバランスを取り続けるっていうのはね、果てしない、軍拡の道になっていってしまいますし、その軍拡の道っていうことは他の経済がやはりダメージを受けていってしまう。その分、軍事がね、優先されると他の経済活動が、に回すお金とか、人員とか、そういったものが減っていってしまうということになっていくので、やはりどこかで僕は破綻してしまうと思うんですよね。そういったものを防いで、やはり共存関係をどういうにかできないかという方策、これをねしっかりと考えていくという道筋、まだ諦めるタイミングではないんじゃないのかなと思っています。さはさりながらね、しっかりと防衛力の整備というものはしていかなきゃいけないんですが、ということで、産経新聞、日米首脳会談、同盟で台湾防衛に当たれ、日本は IPEF に積極関与ということで、今回ね、アメリカが出した IPEF の枠組み、それに積極的に関与すべきだというのが産経新聞です。経済力を背景に軍事力を急拡大させている中国を抑止するのは難事だ、難しいことだ。国際社会は努力を続けるべきだが、その中軸となりうるのが日米同盟だということで、台湾の防衛とかね、含めてしっかりと果たしていくべきだと産経新聞です。それに対してね、日米、読売新聞、日米首脳会談、揺るがぬ同盟で国際秩序守れということで、この読売新聞の中では、もうこの IPEF についてね、 いろんな話ありますが、読売新聞はさっきの産経新聞と違って、本来は米国が TPP に復帰することが望ましい。日本は TPP がアジアへの関与を強める上で最善の策であると米国に説き続けなければならないということで、今ね、一番こう透明性高く、そしていろんな、その自由化がね、進展している TPP という枠組み、これをね、離脱してしまったアメリカが戻ってくること、それが一番大切なことだというふうに経済面では読売新聞捉えており、また両首脳、日本とアメリカの両首脳の共同声明は、ロシアを厳しく非難し、国連安全保障理事会でのロシアの拒否権乱用に深い憂慮を表明した。バイデン氏は日本が常任理事国となることへの支持、サポートを明言したということで、最後、日経新聞です。国際秩序を支える日米首脳の責務。中国やロシアが法の支配に基づく国際秩序に挑戦し、世界の安定は第二次大戦や東西冷戦以来の揺らぎを見せる。価値観を共有する同盟国として、自由とかね、いろんなそういった価値観、共有する同盟国として日本、米国を支える必要性かつてなく大きくなっているということでね、本日もう本当に社説もみんな日米首脳会談っていうようなね、話題でしたけれども、僕の方もね丸一丸二使っているので今日は日米首脳会談という一日、かなと思います。新聞解説ながら聞き、明日はですねクワッドクワッドクワッドになると思いますけれども本当に、やっぱりねこう要人が日本に来るってなるといろんな話題も豊富になりますけれども、まあそのテーマが中心になりますが、他のね話題とかも捉まえてしっかりと新聞解説ながら聞き日々やっていきたいなと思っておりますので、皆さんもねぜひ聞いていただいて、で何かコメントとか質問とかそういったことがあれば、ぜひね、応募フォーム、各エピソードの概要欄にね、質問、コメント、受付フォームございますので、そちらの Google リンク、Google フォームへのリンクをね、押して、ぜひ皆さんからの熱いメッセージとか、頑張ってとか、そういったものをね、送ってくれるとすごく嬉しいです。はい。そして、今日は火曜日ですので、本日、ラジ歴本体の方でも、配信をしております。先週から、とことん徳川家康くんということで、徳川家康の人生をですね、3週にわたって、お送りしようという企画。それの第2週目、3話が、今日、配信されておりますので、ぜひね、徳川家康聞いていただければと思います。はい。ということでね、今日、火曜日で、昨日ね、なんかね、いろいろとちょっと精神的に参ることもあったんで、ちょっと長く湯船に浸かって1時間、ちょっと10分、20分ぐらい湯船に浸かってたのかな。それでね、その後、早めに眠って、今朝は元気に、目覚めましたので、あとね、美味しいものも、滋養たっぷりのものも食べて、やっぱ鶏肉ってのはね、健康のなんか塊って感じですよね。なので、やっぱり人間の体とか元気とか活力っていうものは、やっぱり食べるもの、飲むもの、そういったものとか、あと睡眠。そして、僕にとってはね、やっぱり入浴とか、こういった汗をかく、汗を出すっていうこと、体を温めるっていうのがね、やっぱり力を出していくことだと思います。また、なかなか気温も安定しなくて、こう暑かったり、ちょっと、朝方冷えたりと、いろいろと、大変な時期、東京を中心にね、日本になっておりますけれども、まあ、海外にお住まいの方もそれぞれの今季節の変わり目だったりとかをする地域もあると思います、やっぱりね元気出していく上でいろんなことをやり方あると思うんですけれども、やっぱり自分が疲れてるんだなって気づくこと、それがまず第一ですよね。その上でじゃあこうしようああしようっていう風にしていくということで、皆さんも今日一日を楽しく過ごしていただいて、今日この一週間、さらにね続けて楽しくなり、この1ヶ月5月終わった時に5月も終わっちゃったな、楽しかったな、6月もいい一日いい1ヶ月にしたいなっていう風にね、日々を重ねていけたらと思います。はい、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。